東京 FM デジタルフォームフューチャーピックス with ユリ・笹川。
4月24日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォルムフューチャーピックス、パーソナリティの笹川ゆりです。ゴールデンウィーク目前の今夜は土曜日ということで、いかがお過ごしでしょうか。来週は3日頑張ればお休みという方も多いかもしれませんが、今日もデジタルなお話一緒に聞いていきましょう。この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今週は先週に引き続き、ライゾマティクスファウンダーの真鍋大斗さんをお迎えします。アーティスト、インタラクションデザイナー、プログラマー、そして DJ としても活躍される真鍋さんの目にはどんな未来が映っているんでしょうか。デジタルフォルムフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォルムフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルフォルム。
デジタルフォルムフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。そして今日もですね、先週に引き続き真鍋大斗さんをお迎えしています。真鍋大斗、アーティスト、インタラクションデザイナー、プログラマー、そして DJ。 2006年にクリエイティブ集団ライゾマティクスを設立。デザイン、アート、エンターテインメントの領域で活動。Perfumeをはじめ、さまざまなジャンルのアーティストとコラボしている。さて、先週に引き続き真鍋大斗さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
現在東京都現代美術館で開催されているライゾマティクスマルティプレックス展でも拝見したんですけど、はい、先週の終わりも確かコロナでちょっとやっぱリアルがいいよねなんていう話をしたんですけど、はい、コロナ禍でこう世の中ズームが広がったりとか、そういう簡易的なデジタルはすごい身近になったなと思うんですけど、うん、それデジタルアートとかそういう観点でいうと、コロナ禍での広がりとか普及っていかがでしたか。
うん、そうですね、まずパフォーマンスはもう配信にどんどんなっていって、うん、まあ、2020年のその4月ぐらいからちょっとずつバーチャルとかオンラインになって、でやっぱ最初はそれ自体も新しいので、いろんな期待もあってみんなやってたと思うんですけど、はい、まあ、実際問題はマネタイズが難しいっていうことが結構あったと思います。うん、まあ、新しいことやるのにコストもかかるし、
はい、
その割にはリアルスペースでやるほどチケットは売れないしっていうことで、うん、まあ、結構難しかった気がするんですよね。で、展覧会とかはもう軒並みなくなって、うん、これもなんかオンラインで見られるって言ってもやっぱり体験も全然違うし、チケット売るの難しいので、まあ、これもなんか最初いろいろあったんですけど、はい、もうでも夏過ぎには結構なくなってたかなっていう気がしますね。
最初はみんなどうにかこうにかオンラインでやってこうって流れがあったけど、うん、徐々に減ったっていうことですか。
徐々に減ったと思います、ね、やっぱ最初の頃はもうみんなこぞってバーチャルライブとか、はい、バーチャルエキシビジョンみたいにやってたんですけど、うんうん、徐々に、まあ、シフトしていって、で、それこそ最近すごいトレンドになってる NFT とかクリプトアートみたいなことに、まあ、去年の夏ぐらいからちょっとずつ流れていって、まあ、今年になって大ブームになりましたけど、そういう新しいマネタイズのシステムを探してるっていう感じなのかなとは思いますね。
これ NFT って最近よくね、ニュースでも見るようにはなったんですけど、うん、何回解説を読んでもうまく言葉が見つからなくて、うん、ちょっと大斗さんの言葉で一回説明してもらってもいいですか。
それね、僕もね、
難しいですよね。
で、はい、すごく簡単に言うとというか、まあ、よく説明されてる方法としては、まあ、ビットコインと、はい、ビットコイン、そのブロックチェーンの仕組みを使った、まあ、貨幣というか、まあ、通貨に近いもの、まあ、実際には通貨までは言ってないですけど、まあ、それは交換しても価値が変わらないと。佐川さんが1枚持ってて僕が1枚持って取り替えても価値は変わらない。で、その NFT はノンファンジブルトークンの略で、その代替ができないっていうもので、まあ、例えば よく例として出されるのもトレーディングカード、まあ、同じ紙でマテリアルだけど、中にいるキャラが違うだけで交換すると価値が変わるっていうので、だからもともとはゲームの世界で流行り始めた仕組みで、それこそトレーディングカードとかゲームの中に出てくるキャラとかを、まあ、キャラの唯一性を保証する、この人が持っているこのキャラは世の中に一つしかないということを証明することができる仕組み でしかも NFT が良かったのは、今までのゲームのキャラクターとかそういうトレーディングカードってそのシステムの中では売買ができると思うんですけど、そのシステムの外に行くと、まあ、その突然まあ売買がややこしくなる。例えばヤフオクに出して売買しなきゃいけないとか、まあ、そういうちょっと互換性に問題があったんですけど、 NFT の場合はその互換性っていうことも保証されているので、まあ、違うゲームだけど同じチェーン、まあ、例えばイーサリアムの仕組みを使ったものであれば売買が簡単にできるっていうので、まあ、そこが結構流行った理由でもありますし、でゲームで始まってたものが、まあ、アートに転用されてクリプトアートっていうジャンルができたのは、やっぱりアートって一点物で価値を持つものなので、すごく相性が良かったんですよね、はい、なんで例えばオークションでいろんな作品がオークションハウスで売られたりしますけど、それって、はい、例えば絵画だったら作品の後ろに誰から誰に渡りましたみたいなことが書いてありますけど、はい、まあ、それを例えば僕がそのデジタルデータで、まあ、猫の絵を買って、うんうん、でこれをじゃあ逆さに売りましたって言った時に、まあ、それをじゃあどうやって今までだったら保証したらいいんだっていうことが問題になったんですけど、まあ、その保証をそのブロックチェーンの仕組みを使ってできるようになったので、だ今までデジタルデータってコピーもできるしダウンロードもできるし、まあ、そういう意味では価値がつきにくかったんですけど、
大量生産できちゃうっていう、
だ僕が持ってる画像と佐々さん持ってる画像とで全く同じ画像ができちゃったとすると、どっちが本物っていうのも言いづらかったと思うんですけど、それがちゃんとブロックチェーン上に記述されるようになったので、まあ、価値が保証されるようになったと。
ダイトさんめちゃめちゃ分かりました、
う
ん、
あ、分かりました
すごい、そういうことか。
ただやっぱりすごいいろんな面で問題点もあって、
うんうん、
やっぱまずこれ仕組みが難しすぎて例えばその買う側のハードルも高いし、出店側のハードルも高いんですよ、はい、今まで聞いたこともないようなマーケットがあって、
は
ー、それぞれ、まあ、手数料も違うし、うん、仕組みが微妙に違って、
うん、
やっぱ流行り始めた2020年の夏ぐらいはどっから出すのがいいのかっても結構難しかったんですよね。まあクラブハウスみたいに招待制のものもあって、どうやったらインビテーションもらえるんだろうみたいな。
ああ、ちょっとじゃあ本当限られた世界というか、もちろんもうなかなかまだマスには落ちてきてないしっていう世界、
うん、そうですね。だから誰でも出せるマーケットもあるんですけど、うん、実は そこにはちょっと落とし穴があったりとか、
ライゾマティクスもでも NFT の作品出してるんですよね、
は
い、もう。
それでライゾマはこれ作品出すよりも、うん、そのマーケットプラットフォームを作った方がいいなと思って、
へ
ー、プラットフォームを作ったんですよ。
はいはい。
まあ、もちろん最終的にビジネスになればいいんですけど、っていうよりはこのなんかちょっと得体の知れない現状をまあちゃんと分析しようと思って、
うんうん、
でそれ作品作るだけだと分かんないことが多いので、まあ、プラットフォーム作って、まあ、そこで出して、まあ、いろんな問題をちょっと、まあ、見つけるというか、まあ、検証する。
プラットフォームっていうのは、みんなが売買できるようなプラットフォームっていうことですか？
最初はだからライゾマの作品だけを、まあ、売買するっていう感じですね、うん、
なるほど。
で後々、まあ、招待制にするのか自由登録制にするのか分かんないですけど、うん、まあ、いろんなアーティストに使ってもらうようになるかもしれない。
これ真鍋さんの目測だと10年後くらいに NFT はもう結構本当に普通に価値のついてこう世の中にも落とし込まれてることですか？
この手のものは先読むのすごく難しいので、無責任なことは言えないですだから進めることもできないし、だから NFT で先に出した方がいいよっていうのも、
うん、
言えないですね。
なるほど。もう
未来永劫そこに残っていく、まあ、その永続性が担保されてたりもするので、
はい、
まあ、先に出すと、まあ、ずっと、まあ、残っていくような仕組みなので、だからなんかそんなに量、ね、手放しでいやー NFT やばいみたいな感じではないです。結構冷めてますね、こういうブームに対しては。
でもアートの文脈でいうと、やっぱこれまで大昔のピカソの油絵とか、うんうん、なんかそういう悠久の時を経てとか その実体のあるものがやっぱり価値としてかなりの額がいくものっていう認識ありましたけど、うん、NFT でなんか価値がこうつくようになるっていうのはアートの世界でいうと本当にこう転換点っていうか大きな出来事では
間違いないですね。いや、すごいね、これは大きな出来事にはなってて、うん、多分すでに10年後の歴史に残る年になったと思うんですけど、
なるほど、
今年のオークションとかね、うんうんうん、でも果たしてずっと続くかどうかっていうのはね、まあ、ちょっと僕はうかつなことは言えないなっていう感じですね。
なるほど、ありがとうございます。デジタルフォルムフューチャーピックス、笹川由里がお届けしています。先週に引き続き今週もライゾマティクスの真鍋大斗さんをお迎えしています。真鍋さんにね、先週から引き続きいろんなこう表現のお話いただいてるんですけど、はい、ライゾマティクスのこう、うん、どんどん技術が進んでいる中の一つとしてモーションキャプチャーってやっぱりあると思うんですけど、はい、こう人の動きをね、はいはい、うん、これも今なんかこう昔ってやっぱスーツ着ないといけないっていう、うん、
まさに
イメージがあったんですけど、うん、今ってどんな感じなんですか。
もともとはピタピタのスーツ着てとかだったのが、はい、やっぱその AI 技術、機械学習の技術の進化でもうマーカーとかつけなくても解析できるようになったっていうのがありますね。でこれ、まあ、人のデータとかはやっぱもう需要がすごくたくさんあるので、まあ、例えば防犯だったりとか、はいはい、まあ、軍事だったりとかで人を、まあ、狙い撃ちするだったりとか、まあ、あとは防犯で言うとそういう万引きする人の、
はいはい、
そういうモーションの癖とかを、まあ、抽出して事前に予防するというか、まあ、防犯に使うみたいなのもあるんですけど、だからまあ需要もすごいあるからどんどんどんどん進化してて、もう今はスーツ着る方がもちろん正確には取れますけど、うんうん、ある程度のことには使え、まあ、映像表現でもある程度のことには使えるようになってるって感じですね。
あ、じゃあもっとよりお手軽にって言い方が合ってるか分かんないですけど、
あ、うん、お手軽って感じです、
うん、それライゾマで動かしてるモーションキャプチャーも今そういう感じになってきてるってことですよね。
ライゾマはハイブリッドでやってて、うん、スーツ着てやるのってやっぱり大変なんですよ、まあ、ダンサーさんにスーツ着てもらわなきゃいけないし、うんうん、あとはそのカメラを天井にたくさん吊らなきゃいけなかったりとかするので、うん、もちろんスタジオでやる場合にはできますけど、でもやっぱ衣装を着て踊って、うん、そのモーションを撮りたいっていう時は衣装だけでやりますし、うん、だからうまく使い分けしてて、でそれこそフェンシングももともとはスーツ着たりとかマーカーつけてやるところから始めて、はいはい、その2013年とかですかね、その東京招致の時はやっぱマーカーつけてやってましたけど、これを太田裕樹選手がこれマーカーがなかったら、まあ、本番でも使えるのにねみたいな話をおっしゃってて、でいやで当時の技術だともう絶対無理だったんですよ。ただ2020年までだったらできそうだなっていうのはなんとなく、ま
あ、
当時の流れから見ても、
はい、
で、まあ、ライズモの花井エンジニアがもうすごいたくさん試合のデータとかを取ったりとか、あともう20人がかりとかでその最初の学習データっていうのを作らないと、まあ、AI は検索の位置を分からないんで、
なるほど、
最初はもうとにかく普通の試合の映像から手作業で剣の位置をメモしていくみたいな、マークをつけていくみたいな、でこれもう本当に20人体制でアルバイトがひたすら剣の位置を探していくみたいな感じでやって、でデータ作ってそれで AI が学習してっていうので2019年に完成しましたけど、
今試合でもね実装させていただいてますもんね。
いやすごいです、あれね本当に相当すごいことで、エンジニアリングはもう若いエンジニアたちがやってて、うわ本当にできてやばいみたいな感じで結構感動しましたね。
いや本当にフェンシングもねライゾマの力で進んだというふうにみんな認識してると思いますが、真鍋さんが今こう注目しているというか、なんか新しいなって思うような技術とかってありますか。
やっぱあれですかね、イーロン・マスク、テスラの CEO がやってるニューラルリンクって脳に埋め込む電極、縫い込み式の
真鍋さんなんか脳に電極埋め込みたいっていう
埋め込みたい
発言してましたよ
いや、やってみたいですね。
それって光学機動体の世界ってことですか、うん
の世界で、まあなんか 最近ニュースになってたやつだと、そう猿の脳に電極をそのニューラリンクの埋め込んで、でもこれはなんかちょっといろんなテクニックがあると思うんですけど、まあ、イメージするだけで、まあ、手を使わずにポンっていうゲームをコントロールするというようなことをやっていて、だから、まあ、まずは何かしら埋め込んで、多分最初は僕とかは埋め込むチャンスないと思うんですけど、なかなか徐々に最初はやっぱ体が動かなくなった人がその車椅子を動かすためにとか医療の目的とかから始まって、はいはい、で徐々に普通の日常生活でも例えば埋め込んでいると自分の集中力が今どれぐらいかみたいなことが分かってクオリティオブライフがまあ向上していくとか、
はい、
っていうことがもしかしたら、まあ、あるかもっていう話ですね。ないかもっていうないかもっていうのはその埋め込むっていうのは意外と大事なので、
はい、
そこまでする必要ないんじゃないかっていうことをおっしゃってる脳科学者の研究者の方もいて、
は
あ、要はそのクオリティオブライフ、QOL が十分に上がるかどうかっていうところで、まあ、埋め込むかどうかっていう話なんですけど、
はあ、確かに最初実装するとしたらそういう医療目的とかそういうことなんですね。そうですね、うん、
もちろんそういうことにちゃんと使われるべきだとは思いますし、うんうんうん、でその次に、まあ、アーティストとかそういうクリエーションとかになんかそういったことが、まあ、使えるようになっていくと、今の時代のアーティストってもちろん昔は絵の具があって筆があってで外に出て自然を見たらそれでインスピレーションを受けて作品作るってことができたと思うんですけど、まあ、今のですが僕に限って言うとやっぱりそういった自然からインスピレーションを受けることだけじゃなくて、その新しい技術を見つけた時に、まあ、そこからもう直接インスピレーションを受けて、あ、これで新しい作品作ってみたいとかって、まあ、普通に純粋に思っちゃうんですよね。
なるほど。
なんで脳に電極埋め込んでそれで新しいデータが取れたとするともしかしたら違う音楽表現ができるんじゃないかとか、なんかそういうのはなんか普通に発想しちゃいますね。
やっぱ常人ではないですね。
いやいやいやいや。
もう怖くて恐ろしくて寝られなくなりますよ、脳に電極なんて言葉を聞いた日には。
本当ですか？え、埋め込みたくないですか？
全然埋め込みたくないです。
あ、全然、
はい、もう一人でやっていただいてっていう感じですけど。
あれ、おかしいな。難しいですね。
でもやっぱそうですね、そういう将来の未来のこう像を聞くと、まあ、見てみたいなとは思いますよね、そういう世界もね、
うんうん。
ということで2週にわたり真鍋大斗さんにお話しいただきましたが、はい、なんかこの15年の変遷とこの未来の話と、はい、こうまた全然こう違う世界が見えるのかなっていうちょっとワクワクするような感じでしたが、お話になっていかがでしたか、この先の話。
いや、そうですね、はい、いやもう本当ね、15年でやってること全然変わってるし、あとやっぱテクノロジー使ってるから15年前の作品とか本当に古いんですよね。もうなんかもうこんなんなんか昔は1ヶ月かけて作ってたけど今だったら1万円の機材買ってすぐできるなみたいなのとかもあるんですけど、はい、まあでもなんか僕はなんかその古びたりとかすることに対してはまあそれは良しと思ってて、そういう時代に合わせて新しいものをどんどん作っていった方がまあいいなと思ってるので、まあ、だからライゾマで作るものは本当に新しいものをなんかずっと作ってこれからも行くんだろうなっていう気はしてます。
なるほど、楽しみにしてます本当に、
はい、
北海道の作品が出るんだろうって、う、はい、この先も、あ、はい、そうだ、あと今個展もね清澄白川の現代美術館でやってますから、はい、ぜひリスナーの皆様見に行ってみてください。真鍋さん本当に2週にわたってありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、番組名のデジタルフォルン、どんな会社かご存知ですか？実は今年で60周年を迎える IT 企業なんです。どんな会社なのか、どんな仕事をしているのか、社員の方に聞いてみましょう。
私たちのデータ分析コンサルティングは、売上拡大やコスト削減効果の高い分析結果をスピーディーにご提供しています。また分析だけではなく、作業の自動化やクラウド上でのデータ分析環境の整備、運用体制構築など広範囲のご支援を推進し、高い評価をいただいています。
なるほど。テクノロジーとデジタルデータを生かし、発想力と行動力と情熱でお客様を成功に導くデジタルフォルン。お客様と共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ。デジタルフォルン。
Digital Foreign Future Picks with Yuri Sasagawa。
デジタルフォルムフューチャーピックス、今週もライゾマティクスの真鍋大斗さんをお迎えいたしました。今週は未来の話を中心にいただきましたが、最後の脳に電極という話もかなり刺激を受けましたね。今後どんな未来が見えるのかより楽しみになりました。デジタル技術によって切り開かれる未来のエンターテインメントの形、真鍋さんがずっと追い続けてきたバーチャルとリアルの融合というテーマ、新たな世界の扉を開く一つの鍵になるかもしれません。デジタルフォロムフューチャーピックス、お相手は笹川ゆりでした。
デジタルフォロムフューチャーピックス。 This program was brought to you by デジタルフォロム。